カラーデイズポッドキャスト、
2021年9月20日月曜日敬老の日午後3時12分頃収録、カラーデイズポッドキャスト若です。いやー、なんか秋って感じですね。はい、なんか久々にこういう言い方をするのは、なんかシルバーウィークって言ったらいいのかな。はい、まあ長い人だとすごい長期休暇になるのかな。21、22日が平日で、24日金曜日も平日なんですけども、ここが休みだった場合、7、8、9、9日間ぐらい休みの人とかもいるのかな、もしかしたら。はい、っていう感じですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかと言いたいところですが、なんかまだなんかなんちゃら事態宣言みたいなのがなんかまだ出てる、ですよね、出てるんですよね。もうあの何日までなのかがね、もうよく分かってないんですけれども、なんたらまだなんたら事態宣言発令中なんですよね。もうわかんないですけども、まあなので、まあちょっとご時世的にね、なかなかこうまだお出かけするのもなんだかなっていう感じですけども、まあどうでしょう、最近の、まあ東京だけのね、感染者数だけで見ればですよ。まあ他の観点でも見なきゃいけないと思うんですけれども、まあ少なくとも感染者の数だけで言えば、まあ9月に入ってから、まあ徐々に減ってはきているのかな、どうなのかなっていう感じはしてます。いや、なんか個人的にはね、なんかやっぱりね、なんかなんだろうな、暑いからさ、みんなマスクしてなくないですかみたいな話で。まあたまにね、僕もお買い物とかでお外に行くことはありますけれども、いやー、ね、マスクしてない人がまあ多いこと、まあなんか別に年齢に関係なくですね、まあただジジババはやっぱなんかマスクしてない人結構多いですよ。まあでもやっぱりね、あ、夏熱中症の心配とかもあるからね、まあまあできないのも、まあなんか分からなくはないんですけれども、だったらなおさら気をつけなきゃいけないと思うんですけれども、まあ大体ね、マスクつけたい、つけてないやつに限ってみたいなね。つけてないやつに限ってなんか盛大にくしゃみしたりとかね、してるのを見るとですね、まぁ、ちょっとうわーって、ね、思ったりするのもまああってですね、夏なかなかこう意外とね、お出かけであんましてないんです。まあた、あとまあただ単純にクソ暑いっていうのもね、僕のこう外に出たいという欲がそがれていてですね、まあまあほぼほぼね、今年の夏はずっと家にいたと思いますけれども、はい、まあ秋もね、まあ今ね、なんかもう気温が、だいぶ秋らしい感じにちょっとずつなってきてですね、まあなんかそんなにもうなんか一時みたいな感じにむわっと蒸し暑いみたいな日も、まあそんなにないのかなというふうには思ってますけれども、うんうんうん、ね、もうなんか街中ではもう金木犀なんかも咲いちゃったりしてね。っていう話を、妻から聞いてね。僕そんなに街中出歩かないので、まあ妻はね、お外で仕事してるんで、ね、まあ割と外に出てるんで、なんとなくそういう季節のね、移ろいなんかも感じているんでしょうけども、私はもうほぼ家にいるので、あんまりこう、季節の移ろいを感じることなくてですね。単純にこうなんかね、家の外に、ね、ベランダとかに出た時に、なんか、ああ、なんか今日暑いね、みたいな感じにはなりますけれども、まあ基本家から見える景色以上のことの情報をね、認識しないので、まあまあなかなかね、難しいですけれども、はい、もうそのうち紅葉なんかもね、出てきちゃったり、まあまだまだ関東はね、まあまだまだですけれども、もう北海道とかもね、もう時期じゃないですか、10月とかになっちゃうもんね、もうね。いやいやいやいやいやって感じですよ。はい。 まあね、とかなんだかんだ言ってるうちにもう2021年度もね、上半期、もう間もなく終わりということで、もう下半期入ってくでっていう感じでね。いやー、もうなんかお仕事の方もですね、まあ、なかなかな感じで、もうね、一番早い仕事だと、もうね、来年度ぐらいにようやく完遂するお仕事をですね、まあちょっとやり始めて、まあちょっとそれはね、まあかなり大きなお仕事なんですけども、まあね、その大きなお仕事絡みで、まあ割と最近はね、結構てんやわんやしてます。もうなんか、僕もなんかね、久々にやるお仕事というか、もう多分ね、入社して2年目、3年目ぐらいにやってたぐらいの仕事をちょっとまたやることになりまして、まあただ、全く同じことをやるわけじゃないですよ、もちろんね。なんかこう、立場も変わってきたので、いやいやいや、なんか大変ですなという感じですけれども、はい。さて、そんなこんなで、まあなんだかんだいろいろありましたけれども、そう、今日はそういう話を、したかったわけではね、なくてですね、はい。前にというか、ちょっと先月ぐらいからかな、まあなんか困ったね、みたいな事態がちょっと続いてるので、ちょっとその話をしようかなと思ってるんですけども、まあまあというね、ご時世もあって、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、ね、ネット通販を、ね、使う機会っていうのが多分割と増えたんじゃないかなと思います。まあ僕も、まあ、多分ね、ほぼ買い物で使っているというか、僕のお財布から消えてるお金、ほぼ、今だほぼね、100% に近いぐらいね、クレジットカードの決済なんですよ。まあね、もうなんだ、キャッシュレスでね、まあお店で普通にキャッシュレスというで決済してることがまあまあ多いので、まあそりゃそうなんですけれども、まあでほとんどね、もうクレジットの決済だから、すごいね、クレジットの額がね、大きくなってきてるんですよ、ここ1年ちょっとぐらい。そう、全部クレジットカードの決済なんで、なんか月に1回ダーンって支払いがね、まとめてくるってね、うわおーって感じなんですけども、まあ大体ね、月のその支出のその前のね、そのこのコロナ禍になる前の支出の計と合計と、今のクレジットカードの合計金額はね、大体同じぐらいになってきたんで、なんかね、もうほぼほぼね、生活のすべてをね、カードを1枚で、まあ正確に言うとカード3枚くらい使ってるんですけども、で、乗り切ってるって感じなんですけれども、通販ね、もう食料品とかもね、ネットスーパー使ってますし、普段のね、買い物もアマゾンさんとか、あと僕ね、携帯がソフトバンクっていうのと、そうそう、光、ネットワークのね、回線も、その、ソフトバンク系のものを使ってるので、その、T ポイントとかね、PayPay のポイントとかが、結構割と溜まりやすいっていうこともあって、結構その、Yahoo さんとかで買い物することも、まあまあ、最近はね、結構増えてきました。もう楽天とかでもね、なんか欲しいものがね、そう、楽天にしかないとか、楽天の方が送料安いとか、っていうケースもあるので、まあそこはね、使い分けながらって感じですけれども、いやーね、ここ最近、なんかね、とことん、なんかその、通販系で買ったものがね、なんか、ハズレくじを引いてるみたいな感じで、そう、なんか一個ね、通販系でちょっとガジェット系のものを買ったんですけれども、なんかそれがね、なんか初期傷みたいなのが結構がっつりついちゃっていて、そう、それでまあ結果、結論から言うと、まあ初期不良ということで、交換していただいたんですけれども、まあね、なんかあんまりこう、どうですか皆さん、そういうのって結構引きますか、外れというか、初期不良だったり動作不良だったりっていうのをね、なんかまあ別にこれ普通の店に買ってもね、別に全然起こり得ることだと思うので、まあただ初期傷とかはね、まあ店で買った時はまあそういうのね、パッケージとかその中とか確認することあると思うんでね、まあ ね、その観点でしくることは多分店で買うときはないと思うんですけども、ね、やっぱ通販だとまあその辺ね検品がちょっと甘かったりとか、あとまあ普通にね、宅配で送られてくるんで、その間にねこうどうしても傷がついてしまったりみたいなこともまあ当然あるわけで、うん、っていう感じなんですけれども、うん、まあなんかね、なんか結構久々になんかがっつりなんか不良品を引いてね、わーってね、まあ別にそれで交換ね、ちゃんと誠実にご代をいただいたので、全く問題なかったんですけれども、いやいやいやって感じでね、あれもね、別にね、不良品を、ね、送り返すのはね、別にいいんですけれども、まあなんかね、宅配でまあ、まあ一応家にね、集荷に来ていただいて、宅配業者さんにね、お渡ししてみたいな感じなんですけど、まあ何、不良品引き渡す時の、なんだろうな、もう一回自分で梱包して、で、なんかその、ものに合う箱をこう用意してみたいなのをやるのが、まあまあめんどくさいっていうね。まあ、不良品だからね、別にそんな丁寧に梱包しなくても、まあいいっちゃいいのかもしれないですけども、まあなんか一応ね、なんかちゃんとくるんどこうみたいな感じで、プチプチにくるんだりとかして、送り返したりしないといけないんですけども、まあまあまあめんどくさいって感じ。ね、うん、とかあとこないだやられてすげえがっつりめんどくさかったのはアマゾンさんってまあアマゾンさんはねもうよく買い物するんですよ。もうね今年もね、今年もねもう、まあ、でもどうだろう、これね Kindle 系のやつも入ってるんでね、ちょっとまああれなんですけれども、もうね注文件数ね100件ぐらいいってるんですよ。普通にお前何そんなに買ってんねんって感じですけども、まあ Kindle ね買った本とかもまあ何十冊かあるんで、まあまあでもそれ差し置いてもまあまあ注文してるなって感じなんですけども、そう100件ぐらい注文してるんですけどもでまあそんなに来るので、でまあ基本ね今僕家にいる在宅なので、まあ基本的にはねいつ荷物来られても全然困んないんですけれども、ずっとねアマゾンさんはね僕置き配配達の設定をしてるんですよ。まあこれどうなんでしょうね、あまり北海道とかだともしかしたらね普通にヤマトさんとかが持ってくるのかもしれないで、まああれなんですけれども、うん、関東東京圏だとね、そのなんかアマゾンデリバリーみたいな、なんかちょっとウーバーイーツ的なやつで、なんかねなんかちゃんとしたこう宅配業者さんじゃないところが持ってくるみたいな感じなんですよね今ね。そうそれで今置き配でお願いをしていったんですけれども、ねこの間ね注文したものがね、アマゾン上サイト上はねなんか配達完了になっててなってるのに、自分家の前に荷物届いてない問題があってって思って、で置き配の場合はね、なんか置きましたって時になんかその持ってきてくれた人がなんか写メっていうか普通に多分スマホで撮って、なんかそれを配達完了のエビデンスとして注文者の方に通知するみたいなのがあって、でそのエビデンスの画像見たらなんか全然なんか どこですかこれみたいなところに、いやだからね多分誤配なんですよ、誤配されていて、でもう多分初めてかな、アマゾンにね問い合わせしました。アマゾンってねなんかまあ電話か多分チャットかどっちかでしかね問い合わせができないんですけれども、はい、チャットで問い合わせしたら、これ誤配ですねということで申し訳ございません、もう一度配達しますということでね、配達3日後ぐらいねまた来たんですけれども、でまあその時はね、普通に来たんですけれども、まあなんてことがあってね、でそれ以来ね僕置き配の設定をね解除してね、必ず対面で受け取るみたいなことにしてます。なんかいやだからね別に置き配で誤配されるので、誤配まではねまあまあ別にいいんですよ。ただねその誤配された商品がどこに行ったのかがちょっと謎なのと、あとなんかほら配達してる箱とかにさ、僕の住所とか名前とか書かれてるラベル貼ってあるじゃないですか。あれどこに行ったのかよくわかんないので、なんか下手すると個人情報のざらしになってるのがちょっとなんかって感じだなっていうことの感じで、ちょっとねなんかそういう通販のモヤモヤをね最近ちょっと感じているという今日この頃のお話でした。それでは今日はこの辺で終わりましょう。ここまでの終わりからですポッドキャストわかりました。それでは皆さんまた次回までお元気で、さようなら。